ヨハネによる福音第67回成し遂げられた御心という主題のもとに、ヨハネ伝の19章31節から37節です。お手元に週報あるでしょうか。そのコラムのところをご覧いただきたいんですけれども、ここには2つのカレンダーが重ねて掲げています。大きい方がですね、現代イスラエルのカレンダーなんです。そして2020年の9月、今なんですよ。これがですね、ちょうど日本に旧暦が載っているように、イスラエルのカレンダーにも太陽暦とそれからユダヤ暦が載っているんですね。それからもう一つは左上の方にあるんですが、これはダイヤル型のユダヤの新旧暦の対照表です。1年でどういうことがあるのかということをですね、示している丸型のカレンダーなんですけれども、さて、この大きい方の現代イスラエルのカレンダーを見るとですね、今日は9月20日です。2020年9月20日は旧暦では何の日でしょうかと言いますとね、昨日9月19日が新年の第1日だったんです。ですから今日はお正月の2日ということになるわけなんです。9月の後半から10月にかけてユダヤ暦ですと第7の月チスリ、あるいはティッシュレイと呼ばれる月なんですけれども、ロシュハシャナ、これは年頭という意味なんですけれども、その2日目になるんです。皆さん、今お正月なんですよというとですね、なんかちょっとピンできませんけれども、9月から事業が始まるというのは外国では結構あるんですよ。新年度が始まるのが9月、日本では4月に新年度が始まりますよね。ですから必ずしも年の初め1月1日が年度始めではないというのは、私たち日本人にも馴染みのあることなんですけれども、新年を迎える準備の時というのは、お正月を迎える時の準備の時の気持ちってどうでしょうか。同様にありますね。もういくつ寝るとお正月とあります。最近の子供はお年玉いくらもらえるかの方に関心があるでしょうけどもね、気ぜわしいんだけれどもワクワクした楽しい気分じゃないでしょうか。さて、今日の聖書箇所なんですけれども、冒頭にこのようにあります。その日が準備の日であったのでというふうにあるんですが、これは何の準備なのかというと、ちょうどこの第7の月の上にあたる2、3の月というのは、これが第1の月なんです。この月のことなんですね。ここで何があるかというと、杉越の祭りなんですよ。これが本当のお正月、元旦になるわけなんですね。で、第1の月に当たるわけなんですよ。で、その時の杉越祭が行われる準備の時だったというわけなんです。みんな大わらわだったはずなんですよね。そしてその杉越の祭り準備の金曜日、日没前だったというんです。イエス様が十字架にかけられて息を引き取ったのは、マタイによりますと午後3時頃だったと言います。もうじき日が沈むんです。本当は大あらわで忙しい時なんですよね。ですから準備の日というふうに言われているわけなんですけれども、杉越の祭りというのは何を杉越すのかということなんですけれども、これは実は紀元前1500年頃にあった出エジプトを記念する杉越の祭りなんですね。そのことについては出エジプト記の12章に非常に詳しいわけなんですけれども、その中にこのように書かれています。モーセがイスラエルの人々にこの杉越の祭りのことについてですね、語っているんですね。あなた方は急いで家族ごとに一つの子羊を取り、その杉越の獣をほふらなければならない。また一束のヒソプを取って蜂の血に浸し、蜂の血を鴨居と入り口の二つの柱につけなければならない。朝まであなた方は一人も家の戸の外に出てはならない。主が行き巡ってエジプト人を撃たれるとき、鴨居と入り口の二つの柱にある血を見て、主はその入り口を杉越し、滅ぼす者があなた方の家に入って撃つのを許されないであろう。あなた方はこのことを あなたと子孫のための定めとして永久に守らなければならないというふうに書かれているように、新古市の末にはですね、子羊をほふるんです。そしてその血を鴨居と2本の柱のところに塗ると、そこを死の使いが通り過ごしたと、この紀元前1500年前の出来事を記念しているわけなんですね。それでこの杉越の祭りという名前が出てきたんですけども、その時に食べるのはこの子羊の肉だけではないんです。種なしパンとですね、ブドウ酒、それからエジプトでの奴隷状態を思い出す、あの苦菜を食べる、それとほふった子羊を食べるというわけなんですけども、そのことについてですね、この出エジプト記の12章の後半でこんなふうに書かれています。杉越の祭りの定めは次の通りである。すなわち異邦人は誰もこれを食べてはならない。これはイスラエル人の祭りだということが言われているわけなんですけども、さらにここにあります。一つの家でこれを食べなければならない。その肉を少しも家の外に持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない。子羊の骨を折ってはならないということがしっかりと旧約聖書に書かれているわけなんです。このようにして実は杉越の祭りの準備の日、日没前にしてしまわなければならないという、そういう切羽詰まった時だったということがわかりますね。そして今日の31節から37節までに書かれている記事は他の福音書にはありません。ヨハネ伝独特の記事なんです。ここに書かれているのは、主イエスが十字架上で息を引き取った後、その体が取り下ろされるまでに起きた3つの出来事が書かれているわけなんですね。そしてそのことについてヨハネはこんなふうに35節で言ってますよ。これはどういう意味でしょうか。それを見た者が証しをした。そしてその証しは真実である。その人は自分が真実を語っていることを知っている。それはあなた方も信ずるようになるためである。言い換えるとヨハネはこう言っているわけです。私の目は節穴ではない。私は見たんだ。これは私たちの信仰の根幹に関わる大切なことなんだと言ってですね、3つの出来事をヨハネはここに記しているわけなんです。その3つの出来事というのはですね、1つ目は遺体を十字架にさらさないですぐ取り下ろすように祭司長たちが求めたということです。2つ目はその時に主イエスの足の骨は折られなかったということなんです。3つ目はその時に兵士が槍で突き刺した主イエスの脇腹から血と水が流れてた。この3つのことなんですね。これを見ていきたいと思いますけれども、まず遺体を十字架にさらさずにすぐ取り下ろすように祭司長たちが求めたということが31節に書かれています。さてユダヤ人たちはその日が準備の日であったので、安息日に死体を十字架の上に残しておくまいと、特にその安息日は大事な日であったからピラトに願って足を折った上で死体を取り下ろすことにしたとあります。十字架刑というのは見せしめの刑罰なんです。ですから普通ですと 2,3 日亡くなった遺体を十字架の上に晒すんです。なんとも残酷ですね。で、鳥が来てついばむとかですね、いうふうなことに任せてしまうわけです。なんと残酷なと思いますけども、でも日本にも昔ありましたね、晒し首というのがありました。ローマの十字架でもそういうのが通例だったわけなんですけれども、祭司長たちはその時に晒さないですぐに遺体を引き取りたいと、準備の日だったのでと言うんですけどね、これは実は彼らは旧約聖書の申命記の規定に基づいて急いでこのことをしたんですね。こんなふうに書かれているところがあります。もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれを木の上にかけるときは、翌朝までその死体を木の上に留めておいてはならない。必ずそれをその日のうちにうずめなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が死行として賜る地を汚してはならない。申命記の21章22節以降の御言葉なんですけど、これに基づいて彼らは日没前にイエス様の遺体を取り下ろさせていただきたいと というふうにピラトに願ってですね、ピラトはそれを許可したわけなんですね。その動機は明らかですね。神輿のお祝いをするのに怪我されたくないという、ただそれだけの動機で彼は急いだわけなんですね。そして2番目のことです。この時に主イエスの足の骨は折られなかったということが32節から書かれています。そこで兵卒らが来てイエスと一緒に十字架につけられた初めの者ともう一人の者との足を折った。しかし彼らがイエスのところに来た時、イエスはもう死んでおられたのを見て、その足を折ることはしなかったというんですね。十字架刑というのは瞬間的に死なさないんです。出血多量と激痛の中で窒息死をさせる刑罰なんです。両手が十字架にかけられますので、足で踏ん張ってですね、で呼吸をするんです。そしてこれは本当に残酷な刑罰なんですけれども、その足を折ってしまうとですね、呼吸困難に陥るわけですね。そして窒息死を早めることに、息の根を止める。そしてそのことをするためにローマでは長い柄のついた鉄のハンマーを使ったと言います。十字架で苦しんでる人の足をこうバーン打つだけですね。そしてこれを二人の強盗に実施したというわけなんです。ところがイエス様のところに来た時にもうすでに息が絶えていたので、兵隊たちはイエス様の足の骨を折ることをしなかったというわけなんですね。しかしこれはヨハネが証言しています。36節で、これらのことが起こったのはその骨は砕かれないであろうとの聖書の言葉が成就するためである。実はそれは旧約聖書にはるか昔に予言されていたというわけなんですね。それは詩編の34編にあるんですけれども、主は彼の骨をことごとく守られる、その一つだにおられることはない。詩編の34編の20節にある御言葉なんです。ローマの兵隊はそのことを知っていたはずはないんですね。あくまでただ事務的に行動した。私は今の会社エルピーガスのスタンドに50年前にアルバイトとして勤め始めたんですけども、やがて社員になった時にですね、社員教育を受けました。でその社員教育をした人が第二次大戦中陸軍大尉だった人なんです。軍隊式の訓練を受けたわけなんですけども、この陸軍隊によりますとね、軍隊で大切なのは3つなんだというんです。第一に率先垂範、みんなに先立って模範となるように行動する、そうすると部下はついてくるというわけです。それから2番目に上命下服、上官の命令したことは必ず部下はそれに従わなければならない。そして3つ目、心象筆罰、違反をしたときには必ず罰を加える。そしていいことをしたときには褒める。率先垂範、上命下服、心象筆罰、これはどこの軍隊でも大切なことなんだ。一番悪いのは敵前逃亡だ。突撃というのに敵前で逃亡した場合には射殺して構わないと言うんですよ。だから命令に従う。ただ普段のその率先垂範があるのでね、部下たちは一致してその戦争を遂行するんだと。いいか、大切なのはまず自分から模範を示すことだというふうに言うんですけどね。ローマの兵隊もそのように命令に対する服従として自分たちの行動で、あ、かわいそうだから足を折らないことにしよう、そういうふうな個人的な感情でしたのではないわけなんです。そして事実この後で第三の出来事が起きるわけです。兵隊は槍でイエス様の脇腹を突き刺したというんですね。これは足を折らない代わりにした、いわば死亡確認です。そしてその結果死んでいるということが証明されたわけですね。現代でも私たちが誰かが亡くなるとお医者さんの死亡診断書を取ります。でローマの兵隊は脇腹を刺してですね、確かに死んでいるということを確認したわけです。イエス様は確かに死んでいた。しかしその時に血と水が流れ出たと私は見たとヨハネは言うんです。これが35節に書かれていることですね。しかし一人の兵卒が槍でその脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れ出たというんです。そしてこの血と水ということはですね、ヨハネは自分の手紙の中でもやはり同じように繰り返しているんです。第一ヨハネの中で彼はこのように証しをしています。 世に勝つ者は誰か、イエスを神の子と信じる者ではないか。このイエス・キリストは水と血とを通って来られた方である。水によるだけではなく、水と血とによって来られたのである。その証をする者は御霊である。御霊は真理だからである。証をする者が三つある。御霊と水と血とである。そしてこの三つのものは一致するというふうに、ヨハネ第一の手紙の五章の五節以降で彼はもう一度語っているわけなんですね。このことによってヨハネが証言しようとしていることは何かというと、イエス様の体から血と水が流れ出た。これは本当に大きな激痛の中、苦しみの中で血とリンパ液が分離するそうですけれども、イエス様は本当に私たちと同じ人間の肉体をとってこの世に来られたのだと。その当時の異端が言うようにですね、幻のように来て幻のように去っていったんじゃない、本当に私たちと同じ肉体を取られたんだということを示している。そしてそれから主イエスは本当に天越しの子羊として死んだんだ。そして予告通りこの3日後に復活するわけなんですね。死んだから復活があるんだということを証ししているわけですね。そしてこの槍で突き刺すということは、やはり聖書の言葉の成就だったんだと。37節ですけども、ヨハネが言っていますね。また聖書の他のところに、彼らは自分が刺し通したものを見るであろうとある。どこにあるのかというと、ゼカリア書なんです。ゼカリア書の12章の中に確かにそういう御言葉があります。私はダビデの家およびエルサレムの住民に恵みと祈りの霊とを注ぐ。次です。彼らはその刺したものを見るとき、独り子のために嘆くように、彼のために嘆き、初子のために悲しむように、彼のために痛く悲しむ。ゼカリア書の12章10節です。彼らはその刺したものを見ると書かれているんですけれども、ここは2018年の共同訳が正しく訳していますが、このように書かれているんですね。彼らは彼らが自ら刺し貫いたもののことで私を見つめると。神様、私は御子イエス様を刺し貫いてしまいました。そしてそのことで彼らは嘆き悲しむ、本当の悔い改めが起きると言うんですね。この嘆きと悔い改めに対して、ゼカリア書の13章次の章の冒頭にはこのようにあります。その日には罪と汚れとを清める一つの泉がダビデの家とエルサレムの住民とのために開かれる。罪と汚れとを清める一つの泉です。命の泉が湧くんです。そのことがこの一つの泉という表現で書かれているわけなんですね。さてこのように三つの出来事が起きたわけなんですけども、その意味は何なのかということなんですが、一つ言えることは予言の成就ということです。出来事が起きる前に神の御言葉が実はすでに予言されていた。それは言い換えれば、神様はこう言っておられますね。我が子イエスこそが贖いの子羊だった。このことを私は三つの出来事を通して示したと言うんですよね。人間は私の子を捕縛した、鞭で打った、つばきを吐いた、そして十字架にかけた、さらに槍で突き刺した。しかし私のこの足は折らなかった。私はちゃんと知っていた。何のためか、彼こそが、この我が子こそが過ぎ越しの子羊なのだ。そしてこの子羊があなた方の罪を許すのだ。脇から流れた血と水があなた方の罪を許し清めるのだということをですね、神様はもうすでに予言によって語っていたんです。そしてそのことが三つの出来事によって証明されたんですね。だからヨハネは、私は見たんだ、そしてあなた方が信じるように私は伝えるというふうに言うんですね。でこの三つの出来事のうちに、特に槍で突き刺された脇腹から血と水が流れ出たということなんですけども、血というのはですね、聖書の中で、例えばヘブル書の中にあります。血を流すことなしに罪の許しはありえない。ヘブル書の9章22節にある言葉です。そうなんです。私たちの罪というのは、本当は私たち自身が血を流すことなしに許しはありえないんです。でも、 イエス様がこの世に来られてですね、やがてバプテスマのヨハネから洗礼を受けるときに、洗礼者ヨハネはこのように言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。そうなんです、イエス様が私たちの代わりに血を流してくださったんです。贖いの血です。罪の許しの血です。イエス様がしてくださったから、私たちは罪許された者として神様の前に清められることができるんです。そして脇場から溢れ出たものは水であったというふうに言います。書かれていますね。このことについてもヨハネは4章の中でサマリアの女性に対するイエス様の言葉を書いていますね。イエス様はこのように言いました。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。ヨハネはこれを見たんです。私たちの罪の許しと私たちを命に導く永遠の泉です。それが湧き上がるのを私は見たんだ。ヨハネは伝えているわけですね。この後ヨハネ伝の20章でイエス様は疑うトマスに語りかけています。このように言っていますね。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。そうです、イエス様は本当に脇腹を刺されたんです。そしてそこから血と水が溢れ流れたんです。その脇腹に手を差し入れてみなさい。そしてこう言ったんです。信じないものにならないで信じるものになりなさい。イエス様が復活されたのは私たちを裁くためではありません。私たちにこの罪と命、全く新しいキリストにある命を伝えるために復活されたんですね。イエス様のこの三つの出来事を通して神様の御心が成し遂げられたんです。それは私たちの罪を許し、私たちに新しい命をくださる神様の御心です。成し遂げられた御心、この次第で今日の最初箇所をご一緒に見ましたけれども、主なる神は言われます。私は我が子イエスが罪の許しのための贖いの子羊であったことを三つの予言の成就と出来事としてあなた方に示した。我が子イエスこそがあなたの罪を許し命の泉に導く。信じないものにならないで信じるものになりなさいと主がおっしゃっておられます。感謝してお祈りいたします。天の父神様、ヨハネが証言しているようにイエス様の生涯があなたの御言葉の成就と完成です。御子の死とよみがえりによって私たちの罪が許され清められ、祝福のうちに生かされていることを信じ感謝いたします。どうぞ汲めども尽きぬ命の泉に行こう人々が増し加えられ、あなたの皆が崇められますように、イエス様のお名前によって感謝しておりいたします。アーメン。